皆さんおはようございます。6月最後の週を迎えました。早いもので今年も半分が過ぎようとしています。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞこのひととき、御言葉に示されたあなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、私たちの心の目と耳をお開きください。御言葉に励まされて、この新たな週を歩み出していけるように、霊の力を注いでください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、エペソ人への手紙2章の8節から10節のところから開きました。先週と重なる箇所となります。先週は7節から9節のところから、特に8節のこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですという箇所を中心に学びました。聖書が語っている救いとは、一言で言えば神様につながることです。私たちの中には、生まれながらにして私たちを作ってくださった神様に背く性質、罪があって、その罪のゆえに私たちは神から遠く離れて自分勝手に生きていたというんですね。そのことをパウロは、あなた方は罪の中に死んでいたと説明しています。そんな私たちを神は憐れんでくださり、神の一人子イエス様を使わしてくださいました。イエス様は私たちと罪を代わりによって、十字架で私たちの代わりに神の裁きを受けてくださいました。これが私たちに対する神の最も大きな恵みです。この救いの恵みは全ての人に等しく差し出されています。恵みは報酬とは違います。何の働きもしないもの、受けるに値しないものが受ける賜物、プレゼント。それが恵みであります。でも、残念ながら、すべての人が自動的に救われるということではありません。この救いを自分のものとして受け取るためには、神の恵みに信仰によって応答する必要があります。イエスを自分の救い主として信じて、イエスに信頼を置くことです。イエス様はこの私と罪のために十字架で死んでくださり、蘇ってくださいました。私はイエス様を信じます。そして私の人生をイエス様に明け渡して、イエス様に従って生きていきますと決心し委ねること。これが信仰です。この恵みと信仰によって壊れていた神様との関係が回復されて、神につながって神と共に生きるものとされることが救われるということです。ただし、この信仰も自分から出たことではなく、神から出た賜物であることを忘れてはならないということもパウロは語っていました。先に神からの働きかけがあって、イエスを信じることができるようにされたということです。そのように、救いは神様からの一方的な恵みによることであって、私たちの行いは救われるための条件ではないということがわかると思います。9節に、行いによるのではありませんとありました。私たちが何か良い行いをすることは、私たちが救われることには一切関係しないということです。なぜならば、私たちの中には、自分の罪を帳消しにできるだけの、それに見合うものも、その力もないからですね。では、行いは救いには関係ないとすると、私たちは良い行いをしなくても良いということになるのでしょうか。どうでしょう。もちろん 聖書はそんなことは言っていないわけですね。今日の箇所の10節にそのことがはっきりと示されています。今日はこのところから信仰と行いの関係について思いを巡らしたいと思います。さて、今日の箇所では私たちがキリストにあって救われた後の歩みについて教えています。救われた者としてどう生きるべきかということです。イエス様を信じて救われたら、神様感謝しますと言ってそのままそれまでの生き方と同じように生きていていいのでしょうか。世の流れに従いサタンに支配され自分の肉の欲のままに生きているとしたら、以前と何ら変わらないわけですね。神様は私たちにそういう生き方を望んではおられません。いつまでもそのままでいいということではないわけですね。成長することが期待されています。つまり救われた者として歩むべき道、生き方があるということです。パウロはそのことをしっかりと心に留めて、新たな歩み、新たな生き方をするようにと励ましています。それが今日のタイトルともなっていますが、良い行いに歩むようにということです。10節をお読みいたします。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。今日はこのところから大きく2つのことに目を留めたいと思います。一つは、私たちは神の作品であるということです。私たちは神の作品であるということ。そしてもう一つのことは、良い行いに歩むようにということです。良い行いに歩むようにということ。まず一つ目の、私たちは神の作品であるとはどういうことを言っているのでしょうか。実に私たちは神の作品であってとあります。神の作品というと、創世記に記されている神による世界の創造の出来事を思い浮かべるのではないでしょうか。神は何もないところから6日間かけてこの世界を作られました。光から始まって、海と陸地、天体など環境が整えられて、植物やあらゆる生き物が作られました。そして最後に作られたのが私たち人間でした。私たち人間は神の形に作られたとあります。私たちはこの作り主である神様によって作られ、命を与えられたわけですね。そのことも確かに神の作品と言えるわけですが、ここでパウロはそのことよりもむしろ罪から救われることを言っているようです。私たち人間は神によって作られてすぐに神に背いて、神との関係から離れて生きるようになってしまいました。アダム以来、罪の中に死んでいる状態ですね。その罪の中に死んでいた状態から、キリストにあって生きるものとされること、つまり救われることを、ここで神の作品と言い表しています。イエス様を信じて罪から救われることは、ビフォーアフターのようなものですと、この間お話ししました。私はイエス様を信じてこんなに変わりましたということです。そのことを新しく生まれること、新生と言ったり、あるいは新しく創造されるという意味で新創造と言ったりします。キリストに結びついて聖霊によって新しく作り変えられることを意味しています。私たちもイエス様を信じて救われて、外見こそ変わりませんが、 内側は大きく変えられました。そのはずですよね。コリント人への手紙の第2、5章17節にこのようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キリストを受け入れたものは、新しく作られたものだと言っています。イエス様を信じて、私たちは内側から全く新しく作り変えられました。パウロはこのことを、私たちは神の作品と言っています。この神の作品という言葉に表されている意味があるように思います。3点ほど挙げたいと思います。まず、1点目のことは、私たちには価値があるということです。神の作品ですから、当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが、神様ご自身が私たちを作られました。そして、神から離れた私たちを罪から救い、作り変えてくださいました。神様が作られたということは、私たち人間は本来完全なものとして作られたということではないでしょうか。神の形に作られたとありますので、それほど私たちは神に似たものとしてとても良い存在として作られたということですね。作品というと絵画などを思い浮かべます。一般的に絵の価値というのは誰の作品かということで決まってくるそうです。知名度の高い人の作品には高い値段がつくというんですね。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵といえば素晴らしい傑作として知られています。ダ・ヴィンチの作品というだけで、その絵には価値があることが認められるわけですね。あのモナリザや最後の晩餐には大きな価値があると誰もが認めます。私たちはどうでしょう。私たちはなんと神の作品なんですね。私たちの作者、私たちを作ってくださったお方は全知全能の神様です。ダ・ヴィンチなど足元にも及ばないほど偉大なお方です。その大きなお方が私たちの作者であり、作り主であるということです。そうだとしたら、私たちには計り知れないほどの大きな価値があるということではないでしょうか。神様が私たち一人一人をかけがえのない価値ある存在として作られました。私たちは神様が作られた神の最高傑作なんですね。そのことを心に留めたいと思います。次に、2点目のことは、神の愛が込められているということです。4節にこうありました。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、神様が私たちを作り、そして、神から離れた私たちを罪から救ってくださるのは、神様の自己満足のためではありません。大きな愛のゆえにです。罪の中に死んでいた私たちを取り戻したいと神は願われました。罪の奴隷となって苦しんでいる私たちを本当に憐れんで、私たちを救うために一人子イエス様を使わしてくださいました。神様が私たちを救うために大きな大きな犠牲を払ってくださいました。神の作品という言葉には私たちに対する神の大きな愛が込められています。そしてもう一つ、3点目のことは私たちに期待されていることがある ということです。神様は何のために私たちを救ってくださるのでしょうか。十節に、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですとあります。このところから神が私たちに期待しておられることがあるとわかります。罪から救われて神のものとされた人たちにこのように生きてほしい、歩んでほしいと神様が願っておられることです。それは私たちが良い行いに歩むことです。では良い行いに歩むとは具体的にどういうことを言っているのでしょうか。次に、今日目を留めたい二つ目のこととしてこのことを考えてみたいと思います。良い行いというと、人に親切にするとか、困っている人に手を差し伸べるというようなことを思い浮かべると思います。確かにそうしたことも私たちに期待されている良い行いと言えます。しかし、罪から救われたからこそできる良い行いというものがあると思います。具体的に3つのことを挙げたいと思います。第一に、神を愛することです。私たちは以前は神様から離れていたために神様を知りませんでした。しかし今、聖書を通して聖霊の働きを通して神様がどんなお方か分かるようになりました。神様がどれほど大きなお方であるか、どれほど清いお方であるか、どれほど私たちを愛しておられるかということです。神様を知り、イエス様の十字架による救いに預かって、私たちは神を愛するものとされたのではないでしょうか。神と共にいることが私たちにとって何よりも大きな喜びであり、安心となっていると思います。そうすると私たちは自然と神中心の生活をすることを願うようになります。それまでの自分中心の生き方から神様を中心とした生き方に変えられていくと思います。聖書を開いて御言葉に聞いて祈りながら常に神様に思いを向けることです。イエス様に信頼しながらイエス様と共に人生を歩むことです。そうした神を愛する生き方を求めてまいりたいと思います。次に、2番目のことは、隣人を自分自身のように愛することです。神から受けている愛を自分の隣人に表していくことです。人間関係の中で愛を実践していくこととも言えると思います。どうでしょう。これはなかなか難しいことかもしれません。例えば、一番身近な隣人は私たちの家族です。夫や妻、子供たち、親を大切にし愛を表していると言えるでしょうか。世の中の現実を見ると、家族の間で悲しい事件が起きたりもしています。人は利害関係が対立するときに愛せなくなるものです。でもそのときに隣人を愛するということが本当の意味で試されるのではないでしょうか。自分を理解してくれない人やことごとく反対する人のことを愛すること、大切にすることは難しいことのように思われます。それでも私たちは神様の愛を知っています。神は神に背いていた私たちを愛してくださいました。ヨハネの手紙第一、4章11節にこうあります。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。 このことを覚えて、私たちが受けた愛を家族や周りの人々に惜しみなく表していきたいと思います。さて、最後にもう一つ挙げたいことは、自分自身の成長を願いつつ生きることです。行いは外側に現れる行為ですが、そのためには自分の内面が変えられる必要があると思います。イエスを信じるときに聖霊の働きによって新しく作り変えられますが、残念ながら私たちの中にはまだ罪の性質、自己中心の性質が残されています。そういう意味では、一生涯自分の中にある罪との戦いがあるとも言えます。それでも私たちのうちには聖霊が住んでくださり、弱い私たちを助けてくださいます。また、イエス様という模範が私たちには示されています。イエス様のお姿を思い浮かべながら、祈りつつ、聖霊の助けをいただいて、地上の旅路を歩んでまいりましょう。そして、イエス様のお姿に少しでも似るものへと変えられていくこと、成長することを求めてまいりたいと思います。信仰と行いの関係について、ヤコブの手紙2章17節にこのように記されています。信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。ヤコブは本当の信仰には行いが伴うと語っています。行いが伴うはずだと言うんですね。人は行いによっては救われないけれども、本物の信仰は良い行いとなって現れるということです。これは自分の力で頑張って良い行いをしなければならないということを言っているのではありません。今日の箇所の10節に、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとあります。私たちを救ってくださった神様が、良い行いをすることができるように力を与え助けてくださるということです。私たちはこの世にあって良い行いをするために召されています。そしてそのために今いるところに置かれています。具体的に一人一人できることはそれぞれあると思います。人と比べる必要はありません。私たちに期待されている良い行いとは何でしょうか。自分には何ができるでしょう。このことを祈りながら考えていきたいと思います。そして私たちを通して神様の栄光が表されることを求めてまいりましょう。それではお祈りをいたします。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を褒めたたえます。私たちはただあなたの恵みのゆえに罪から救っていただきました。かつてあなたを知らず罪の奴隷となって歩んでいた私たちを、あなたは憐れんでくださり、イエス様の十字架の血潮によって清め、新しく作り変えてくださいました。あなたが私たちをかけがえのない価値ある存在として愛を持って作ってくださったことを信じて感謝いたします。私たちは救われた者として良い行いに歩むようにと期待されています。自分の力ではできないことですが、良い行いができるようにと あなたが力を与え、導いてくださることを信じます。私たちが今それぞれ置かれているところで、神を愛し、隣人を自分自身のように愛する生き方を実践していけるように助けてください。またどうぞ、私たちがイエス様のお姿に少しでも似るものへと成長できるように助け、励ましてください。どうか私たちを通してあなたのご栄光が表されますように。今週もお一人お一人の日々の生活を守り、支えてくださり、豊かに恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。